はい、皆さん明けましておめでとうございます、前回も知ってしまいましたが、親睦委員会の佐藤です。今年も途中ことをお許しください。ではまず第一に、ゲストスピーカー富永プジョン君はい、ご苦労様です。あとはビッグアップの方はおりませんのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは、吉田会長挨拶をお願いいたします。
はい、
それでは、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。残り、きっちり、半年になりました。やっと言えるような日にちを、日数が経って、まあ、ちょっとほっとしております。しかし、この半年間の中に、記念式典もございますので、しっかり気を抜かずに、進めていきたいなとそのように思っております。私の、 業界もですね、いろいろ変化が、ございまして、まあ、やはりその、雇われマダム的な社長ではやはりこう思い切ってやれないんだななんて思っています。その中にはやはり KDDI の社長、それから NTT ドコモの社長、まあ、あの辺は本当にもう株価と利益しか追求しておりませんので、孫さんはもう全然もうオーナー創業者ですので、もう自由気ままに本当に目標に向かって邁進しているというところです。12月の結果で県内の話をすると、やはり、ソフトバンクさんが、まあ、ドコモさんからいっぱい、取ってると、まあ、うちも、KDDI もドコモさんから取ってるんですが、やはり取る量が、一桁向こうが、多かったようで、まあ、そんな状況で、またあのスマホも、まあ、体感型にどんどんこれから、なっていくようです。まあ、うちの全店での出方は、韓国 の、 あのサムスンのやつがあるんですが、全然、まあ、在庫はあるんですが全然、出ません。しかしこれからは、ああいう携帯がやはり、市場を攻めてくるんじゃないかなと、それだけは実感しております。まあ、あの iPhone もそろそろ、落ち着いてきましたので、3社とも、まあ、全部 iPhone 売ってるというところで、iPhone に関しては何か、珍しいものがなくなったみたいな感じで、推移しております。まあ、かえってアンドロイドの方が最近、出てきておりますので、不思議だななんて思っております。本当にあのこれから、アベノミクスで相当世の中が活性してくると思うんですが、まあ、あの私は気を引き締めて、まあ、最近あのうちの業界のショップを閉めている、会社さんも結構出てきましたので、引き締めて1年間、頑張っていきたいなとそのように、思った次第です。ぜひ、アベノミクスに落とされることなく堅実に皆さんで商売をやって、いけたらなとそのように思っております。1年間よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
会長ありがとうございました。続きまして幹事報告、 大堀からお願いいたします。
はい、改めまして明けましておめでとうございます。おかげさまをもちまして、ようやく半年が終わりまして、折り返し地点に立たせていただいたということで、少し会長おっしゃった通り、大きな事業はもう残すところ一つになりましたので、少し気が抜けてきたかなと思います。残り、半年間また皆さんのご支援と含めてよろしくお願いしたいと思います。それでは幹事報告させていただきたいと思います。本日は、理事会がありましたので、まず理事会報告から、させていただきます。予定議案、ですね、ですね、まず現在職業奉仕、社会奉仕、あと周年記念の共同事業の計画ということで、以前もお話しさせていただいた通り、新発田市の方に、時計台を、4つのテストを書いたものですね、そちらを寄贈するという計画が今進んでおりまして、最終段階に来ておりまして、今回ではなくて来次の理事会で最終承認を形として皆さんに出せるんではないかなというふうに思っております。続きまして、12月に、国際奉仕委員会で行われました支援先調査の件ですということで、合わせて、相馬ロータリークラブに、いろいろ聞いてきたということなので、そちらの方の報告をさせていただきたいと思います。12月ですけども、7名の、有志の、国際奉仕委員会と有志の方々で7名で訪問してきました。で、現状を、相馬ロータリーといろいろお話をしてきたということなので、そちらを報告しますが、まず結構支援はいただいていると、他のクラブからも、東京のクラブであったり群馬のクラブであったり、かなりいろいろなクラブからも支援がありましたということで、現状は支援を今は受け入れられないということはないんでしょうけど、なかなか難しいということなので、今回は見送りということになると思います。それとやはり支援先はないんですが、その被災地ということで南相馬の方へ、観光協会と会長等を含めてご引率をしていただいたそうなので、そちらで南相馬の方に、視察をさせていただきましたということです。でその時の中で、いろいろな被災地の現状もまだまだ改善されない部分もありますし、やはり風化されないということが非常に大切だということなので、機会があれば相馬ロータリークラブの方から報告ということで会員宅話などしていただけるように依頼をしてきたということです。あと相馬ロータリークラブが被災地用のテントを、結構もらったということなので、それを分けていただいたような形なんで、今までの支援の御礼というような形じゃないかなと思いますので、2期ほどテントをいただいたということなので、今後どういった形になるかは分かりませんが、どこかに展示をして、こういったロータリーも支援ができるよというような形で展覧をしたりとか、活用に関しては来期小山年度、小山星野年度で検討していただくことになりました。あともう一つはですね、じゃあ友好クラブとか姉妹クラブの話はどうなのという話でしたけども、それもちょっと曖昧になっておりましたし、前年度の大野年度の時の議事録等にも書かれておる通り、今期で最終検討するということの議事録でしたので、それも、協議させていただきました。他のクラブと、先ほども言いましたけども、他のクラブと友好クラブを提携するという予定も結構多いということなので、現状は相馬ロータリーも積極的ではありませんので、今後はですね、そういった形式的な友好クラブ等の締結には進まず、 まああのまあ、つかず離れずというんですかね、そういった形でお友達の関係を続けていきましょうということで、今回はあの終わりにさせていただくことになりました。また来期何かありましたら、あの友達付きをね、ぜひしていただきたいということで、申し送りということでさせていただきます。続きまして、出席免除会員の、現状報告書の記載についてということなんですけれども、実はですね、前回ガバナー公式訪問の時に出させていただいた現状報告書、まあ、ちょっと見えないと思うんですが、現在馬場秀夫さんと日下部誠一さんが出席免規定免除会員ですということで、記載の方法が実は決まってなくてですね、私も何もチェックせずに出してしまったのが一番悪いのかなと思いますんですが、日下部さんのところが、無記入というような形になっておりましたので、そちらをじゃあどうしようかと、統一しようかということで、まあ、柴田クラブさんと城南クラブさんのも見せていただいたんですが、柴田クラブさんは出席免除の方っていうのは、全て 100%、まあ、規定の内容から言うとですね、今50名いますけども、常に49分ので出席率を、あ、48分のか、48分ので入ってるんですが、今日みたいに草壁さんと馬場さんが来ていただくと自動的に49分の1ということで上がります。で、来られなくても 100% には出席率には変更しなくて、来ていただけると数パーセント出席率が上がるというような規定なんですね。ということで、記載してないというところが城南クラブで、柴田クラブは全て、半分しかで、例えば1年に1回しか出なくても100% で記載するんですね。ということで、今回は理事会で検討したところ、やはり無記入っていうのはちょっとね、申し訳ないだろうということで、必ず 100% ということで記載させていただくことになりました。草壁さんには本当に申し訳なかったと思います。今後はそういう形でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、続きまして、今月の第5例会になるのかな、クラブ方針委員会のクラブフォーラム未来への思いということで、その中身は幹事の私に、委託されているという形で、前回やらせていただいたチャーターメンバーの話等も含めて、今回は、まあ、ロータリーの理想像も踏まえて考えながら、勉強しながら、皆さんから未来への、柴田中央ロータリークラブってどういうクラブになった方がいいのかなというディスカッション的なクラブフォーラムをしていきたいというふうに思っております。事前資料もまた後ほど配布させていただきますので、それを見ていただきまして、今回の第5例会のクラブフォーラムをはじめとして、2月3月にも地区研修委員会の研修プログラムをやろうと思っておりますので、そちらで学びながら、次の4月に最終のクラブ方針委員会のクラブフォーラムがありますので、そちらで、まあ、結論が出ればですけど、出ない場合も多分あると思いますので、出れば、未来の思いということでまとめさせていただいて、あとは式典の実行委員との相談もあるんですけども、そちらを記載をしたりとか発表したりとかというような形に移行していけばいいかなというふうに思っておりますので、また今後ともよろしくお願いしたいと思います。あと、審議事項は以上でして、あと報告事項です。20周年の記念事業のミュージカルの収支報告が届いております。こちらも簡単に申し上げますが、はい、今現状周年積立金が今期の分も入れて3,247,293円あります。で、ミュージカルの方は内訳を割愛しますが、合計で1,526,092円の支出がありました。で、残りが1,721,200飛んで1円ということなので、これを20周年の記念式典へ使うというような形になると思います。続きまして、 予算書の補正ということで、前回理事会で承認させていただいた通り、請求が上がってるかなと思いますが、特別分担金を下期は0円にするということで、予算を修正をさせていただきましたので、報告とさせていただきます。あとですね、インタアクトの、国際的な視察なのかな、あれは台湾研修があるんですけども、そちらの方が中央クラブの中央 の中央高校のインタアクトの方から2名ほど申し込みがありました。で現状3名ほどの予算は枠を取ってありましたので、まあ、ちょっと残りますけども2名を、何月でしたっけ、3月でしたか、3月20日から送り出すというような形になると思いますので、そちらも報告にさせていただきます。理事会報告は以上です。で幹事報告をさせていただきます。ロータリーレートのご案内があります。やはり円高なんて言いますね、1ドル102円ということに、円安ということになっております。天候から変わりましたね、2円ほど。はい、続きまして、2014-15年度会長エレクト研修セミナー、ペッツですね、星野さんと、まあ、今日は小山さんは来られておりませんが、2月22日とうとう始まりますので、ぜひご予定をよろしくお願いしたいと思います。場所は JAH5 おじやですね、グリーンパークということなので、よろしくお願いしたいと思います。あと慶和学院大学留学生を支える会、12月に渡辺社長、会長が来られて、ご案内させていただいた通り、ご給与の御礼が来ております。あと、ロータリーの友の電子版ができたようなので、ご案内が来ております。今まで冊子で全て見れたと思うんですが、こちらも今度はホームページで見れるようになっていると思いますので、後ほど議事録に変えさせていただきますけども、ID がロータリーでパスワードがロータリーなんで、まあ、入りやすいんですけども、そちらの方で見れることになりました。最後になります。 RI 第2560地区の小学生グローバル補助金の小学生の募集についてということで来ております。小学生の、まあ、心当たりというか、行かせたいなということがあれば、募集ポスターも来ておりますので、事務局に置いておきますので、聞いてみてはいかがでしょうか。ということで、幹事報告を返させていただきます。以上です。
はい、ご報告ありがとうございました。続きまして、委員会報告、申告委員会より申し出が出ております。お願いいたします。
明けましておめでとうございます。めでたい男、親睦委員会の有田でございます。お願いということでございますけれども、来週1月の15日、皆様もご存知のように家族新年会ということで、催しをさせていただくつもりでおります。今日が、一番最後の締め切りの日ということになっておりますので、ぜひとも参加していただければということでのお願いでございます。またある意味では品と格を持って飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをしたいというふうに考えておりますので、ぜひ参加よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。ではそのまま続きまして、各種お祝い、親睦委員会お願いいたします。
はい、親睦委員会佐藤です。じゃあちょっと時間がありませんので、ちょっとやりますか。お二人実績です。その方は名前言いません。会員誕生、1月1日並木おさむ、おめでとう。もう一方、1月24日深澤健二、ありがとうございます。
すいません。行きまーす。はい。
行きましょう。副館長、馬場玲子さんの旦那様、馬場成雄君、1月15日。草壁誠一君の奥様、悦子様、1月20日。今田ストン君の奥様、妙子さん、1月31日。どうぞ。休みか、これ。
スマホとしても何もない。
はい。はい。はい、
ありがとうございます。続きまして、結婚記念日、ただお一人。1月3日、吉村和弘君。おめでとう。吉村君おめでとう。
はい、次も出席委員会の方より、たくさんの出席のお祝いをお願いいたします。
出席委員会でございます。本年も皆様のご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。では 100% 出席、鈴木浩二君、15年。神田健一君、9年。
おめでとうございます。
佐藤豊君、7年。
おめでとうございます。
沖野俊明君、4年。橋野純一君、1年。福浦美奈君、2年。以上でございます。
わかりがとうございます。はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。貴重なバッ
ジ。無駄です。おお、行きます。
そうじゃん。会長もちょ
っと前です。ちょっと下がっていいですか。どういう。はい、まず1枚目。はい。失敗です。もう
一枚です
。2枚目です。2枚目。はい。
ありがとうございました。時間も押しておりますので、
では次まで引き続きまして、今日の出席を、
はい、お願いいたします。
出席報告を申し上げましょう。12月18日、会員数50名、当日出席31名、当日欠席19名、メイクアップ14名、修正出席率 90%。 1月4日本日でございます。会員数51、当日出席37、当日欠席14、出席率 72.5%。 以上の報告申し上げました。
はい、ありがとうございました。続きまして、ニコニコ報告をお願いいたします。はい、明けましておめでとうございます。今年も一つよろしくお願いしたいと思います。今日は新年初めてということで、たくさんの皆さんから報告していただきました。ありがとうございます。まず1点でありますが、庭山浩一君からですね、これ昨年の12月の18日、最終例会のものでありますけれども、当店ご利用いただきましたということで、口をいただいております。高沢健二君、誕生祝いありがとうございます。ちなみに57歳になります。 あと今週日曜日の行われる、同時学生への多くの皆さんのご参加をお待ちしておりますということで見口いただいております。ただ英語君、皆様明けましておめでとうございます。おかげさまで昨年はとても良いことがたくさんありましたから、とても失敗も多い年でありました。本年は最高の詰めを確実にしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いしますということで見口いただいております。アビコさんの誕生日をお祝いありがとうございますということで見口いただいております。今日も11巻帰って7年目ですけど、やっと1年目の誕生日をいただきました。ありがとうございますということで、それから以下ですね、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくということでございます。名前、とボックスの口数をやらせていただきます。吉田忠宏君三口です。高部誠一君三口、鈴木浩一君浩二君二口、明星さん二口、大竹博之君二口、和田健一君三口、水島博之君二口、加藤健一君二口、杉谷茂君二口、小池弘君二口、それから渋木英子君、明けましておめでとうございます。吉田大堀年度後半も頑張ってください。お正月中たくさん飲みすぎた方は、しぶき薬庫へ、あまりのもない方は、花時計へ、どうぞ、本年もよろしくということで、お二口いただいております。私が申し上げても、明けましておめでとうございます。平和で健康で当たり前に一年を過ごせるようにということで、今年もよろしくということで、理屈であります。以上であります。
ありがとうございました。これで、第2例会前半の部を終了します。時間が押しておりますので5分の休憩を挟みまして1時5分より午後の部を開始したいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。久しぶりに緊張しております早速ですが、タクワの方をさせていただきたいと思います。撮影も終わりましてゆっくり行かせてもらいます。昭和52年5月13日に富永家の長男として、県立病院で、生まれました。平成9年に、県立の柴田高校を卒業しまして、平成12年、父親と同じ大学でありますけれども中部大学を卒業しまして、家業であります富永建築設計事務所に、入所しました。で平成17年、12月に、父親と代替わりしまして、その際に、有限会社へと、有限会社富永設計という形で、組織変更しまして、現在に至っております。富永の、家業はですね、もともとは、祖母が、しておりました新旧針灸、これが、富永の家業でありまして、で現在は母親が後を継いで、新旧の方を続けております。私が今おりますその設計の方の会社はですね、父親が実は長男であるんですけども、母親が大好きで大好きでたまらなくて、若松を捨て、富永の方に婿養子で入りまして、で当初は、加賀田組、柏内建設、そして青木設計と、 転々とした後、今の前身であります富永建築設計事務所を立ち上げて、開業したということであります。実はこの富永は、祖父の代もずっと婿養子で来ておりまして、でこの鉄臣という私の名前は富永に男の子が生まれたらつけようという思いでかなり前に決められた名前で、でポコッと生まれた私が男だったもんですから、それで鉄臣という名前になったというふうに聞いております。で会社の話ですけども、昭和60年6月に、父親が独立いたしまして、その当初は、それこそ家具の図面であったりとか、あと鉄骨の施工図であったりとか、そういった、まあ、建築というよりも建築に関わる図面を少しずつ周りの方に、仕事をいただきながら、始めたというふうに聞いております。その後ですね、今市長の時に、父親の、設計を非常に今市長に気に入っていただきまして、で泉の公園にあります、公衆トイレから始まり、西公園のトイレ、また本町中学校の中堅道場、あとその隣にあります子供の館等々の、市の、設計をさせてもらいながら、来たというふうに聞いております。その西公園のトイレの設計の時なんですけども、ちょうど私が高校2年生の時でして、ちょうど当時西高に付き合ってる彼女がおりまして、朝その西公園のトイレで、タバコを吸ってサボっておりましたら、トントンというノックがありましたので、掃除のおばさんか何かが来たのかなと思って出ましたら、なんと父親が役所の方を連れて現地調査に行っておりまして、しまったなと思いながら、まあ夜家に帰ったんですけども、父親はそのことに何も触れずに、まあ見逃してくれまして、本当なんて素晴らしい父親なんだと今でも思っております。その後、皆さんご存知かと思いますけども、夢ハウスの赤塚さんと、母親のキリンを通じて、紹介いただきまして、で当時は、東進工務店という会社だったんですけども、まあ、赤塚さんと二人三脚で、住宅の設計をずっとさせてもらいながら、まあ、その後夢ハウス等々設計を全て当社でさせてもらって、一番多い時で年間100棟ぐらいの住宅の設計をさせてもらいながら、まあ、木造住宅を中心に、事業をしておりました。で平成12年に、まあ、大学を卒業と同時に、家業の方へ戻ってまいりまして、当初はそれこそ初任給月5万円という非常に厳しい、経済状況の中で、もう土日もなく初めての休みが10月入ってからとか、また仕事も、まあ、介護がない時はもう10時11時まで、仕事をしながら、まずは父親からいろんなものを、まあ、吸収しようと一生懸命図面をひたすら書いてみました。特に私が一番最初に関わらせてもらった公共工事が、いじみ野の陸上競技場の 設計を組み建築設計協同組合で受けた時に、うちの会社はあの構造図を担当したんですけども、その図面が一番最初に私が関わった公共工事の図面でして、その当時はもう3日徹夜して1日、定時に上がってまた3日徹夜して、そんな生活をずっと繰り返して、まあ、本当この仕事辞めたいな、この物件終わったら絶対辞めると言いながら、その後いろんな物件に携わりながら結局辞めずにいた中で、まあ、突然11月ですかね、塩屋から代替わるという話で、まあ、12月に代替わった時には、ああもうこれで辞めることできなくなったなと思いながら覚悟を決めて、現在に至っているところでございます。その後、まあ、私はもともとその住宅も好きでしたけども、箱物がやりたいっていう思いが非常に強くて、いつかはその公共の建物であったりとか、その大きな建物の設計ができるようになりたいなっていうふうな思いでずっと来たんですけども、で、まあ、ある日、北越株式会社北越っていう会社の、まあ、今石井社長さんと話した時に、富永君県の方にその入札の参加願いを出してみたらどうだっていう、まあ、一言をもらいまして、で、あ、それ出してみようかなで出したところから、今の西高の特別教室棟と、あと阿賀野高校の普通教室棟の改修工事を、まあ、入札かかって、それが2つとも落札することができまして、まあ、そこから公共工事主体の事業内容に弊社も変わっていったんですけども、まあ、その後、柴田の駅前の駅前交番、あと村上駅前の駅前交番であったりとか、まあ、あと村上本町8丁3つぐらい、あと寺町の溜まり駅等々、まあ、細かい設計をさせてもらっていく中で、2年前に、双葉小学校、こちらの方を、まあ、プロポーザルで、選んでいただきまして、まあ、弊社の中では今実績の中では一番大きな、面積にすると5200平米の RC3 階建ての建物を設計させてもらったところが今の弊社では一番大きいところにいます。で、まあ、代替わりしまして、1年目は順調に、まあ、ご祝儀的な、お仕事もあったのかと思いますけども、まあ、順調に黒字を出しまして、でちょうどその後半ですかね、なんかちょっといつもと違う流れだなと思ってるところで、まあ、姉母の構造問題が出まして、まあ、その後もう業界的にガクッと売り上げ等々落ちたのに、弊社も負けずに乗ってしまい、3年間ぐらいですかね、大きく赤字を出し続けてきましたけども、まあ、その後なんとか4年目から黒字に変わりまして、現在はなんとか黒字を続けながら、今のところ順調に経営をさせていただいております。で、 もともと弊社は、まあ、設計建築設計といいましても、その衣装設計、要はデザインであったりとか間取りとかを考える衣装設計で、その他に構造設計で設備設計といくつかの分野に分かれておりまして、で弊社は、その衣装設計を得意としている設計事務所なんですけども、やはりその近年受注する仕事の規模も増える中で、その協力してもらわないといけない分野も多々増えてまいりまして、どうも外注費が増えてきたなというような状況の中で、やはりその我々の業界も人が全ての、まあ、業種なもんですから、まず人を探そうというところで、まあ、今大阪とあと沖縄の方から、まあ、知り合いを通じて、まあ、人を探してくれるというお話をいただいたものですから、この2つの時期に、まあ、営業所というか事業所を、まあ、今年度出したいなというふうに、今考えております。で、まあ、私の社会人になってからの人生をこう振り返ってきますと、その家業に入ると同時に、商工会議所の青年部というところに、入会させていただきました。当初23歳でしたので、会の中でも本当単独に若いメンバーで、本当全ての先輩方に可愛がっていただきながら、そういろんなご指導いただき、あのご支援いただき、やってまいりました。そして平成20年度に、新潟県商工会議所青年部連合会の、まあ、会長というものが足渡に回ってくるというところで、まあ、先輩から相談もなく、富永やれと、冗談ですよねと聞いたら、お前まだ上がってるのかと言われるような状況の中、県の会長をさせていただきまして、でその際に、その、まあ、商工会議所、高澤さんがおられると商工会議所が我々の親会になるんですけども、親会の、佐藤会長から、どうせ出るんだったら、まあ、順番ひっくり返してもいいから、何か全国の名前のつく大会を引っ張ってこいと、まあ、激励いただきまして、まあ、そんな中、偶然、まあ、これから来年、今年の11月に、やっと開催予定しております、日本商工会議所青年部の全国の会長研修会というものが、実は北陸信越に回ってくるという話と出会いまして、あ、会長から言われたものを実現するにはこれを取ってくるしかないのかなと思いながら、またやはり学生時代地元を離れてた中で、また卒業して戻ってきたところで、非常にこの地元柴田に対する思いっていうのが強くなっておりまして、で、周りに聞くと、例えば今年のニュースとかも、本当我々の地域とは関係ない大雪のところの新潟県を紹介され、教科書を見ても2階から出入りする写真しか出てこなくて、本当この柴田のもっと違ういい良さっていうのが全然表に出てないんだなっていう、いろんな残念な思いの中で、やはり少しでも一人でも多くの方にこの我々の住む 柴田を知ってもらいたい、来てもらいたい、そんな思いからこの26年度の会長研修会を誘致してこようと、まあ、決めまして、でそれから21年と2年間ですかね、ひたすらその根回しといいますか、そのとにかくその日本でといいますか、その我々を選んでもらうためにその上部団体に、承認もらわないといけないもんですから、その承認もらうためにひたすらその回って根回しをしてまいりました。で、まあ、平成21年に、岐阜県の高山市と、まあ、誘致合戦をずっとしておったんですけども、21年の12月に、まあ、日本商工会議所で、まあ、プレゼン合戦をしまして、で見事柴田の方で誘致ができたというような形になりました。でその後22年23年と、まあ、今度は、まあ、誘致が決まりましたので、一人でも多くの方に来てもらうためにひたすら今度はまた回り続けて、まあ、ぜひ柴田に、ぜひ柴田にと言いながら回っておりました。そんな中、平成24年富山からその日本の会長が富山から出まして、でその際にその富山から出た会長から電話が一本入り、まあ、富山君にぜひ24年度総務委員長を受けてほしいという電話がありました。まあ、正直、まあ、ずっともう20年から回り続けて来たところもあって、なかなかそんな余裕もないし厳しいなっていう思いはあったんですけども、まあ、この26年の会長研修会誘致の際にはその方に非常にご尽力いただいて、いろんなアドバイスをいただいて、まあ、取れたっていう経緯もあり、まあ、精一杯24年度は回らせていただく、詰めさせてもらおうということで受けさせていただき、まあ、それのおかげで、まあ、このロータリーでもこの新世代委員長を受けておったんですけども、まあ、なかなか務めることができず、まあ、木戸先生には非常に、いろんな部分で助けてもらいながら、まあ、ご迷惑かけながらこなすことができまして、非常にそんな状況の中でどっぷり、本来であればせっかくこの会に入れていただいたんだからどっぷり浸かりたいところではありますけども、なかなかその浸かることができず、私としても非常に悔しい思い、寂しい思いをしながら今こうやって参加させていただいておりますけども、まあ、それも来年11月に会長研修会迎えることによって私も一つの青年部に対しては区切りができるのかなと思っておりますし、まだまだ青年部に対してもやらないといけないことはありますけども、前以上にはこのロータリーにも参加させてもらえるのかなと、また今までいろいろフォローしていただいた分を恩返しできるのかなと思っておりますので、また11月以降またその月と末長く見守っていただければなと思っております。あと2分になってしまったんですけども、実はまあ、私が小学校入る前ですかね、父親も母親も共働きしておりまして、基本的にはそのよそのうちに預けられて育ってまいりました。で私は実は実家は大栄町なんですけども、保育園は地味の保育園でして、でなかなかその近所の友達とも普段保育園等で会えない、まあ、非常に寂しい思いをしながら 幼少期を過ごしまして、でその後、まあ、小学校中学校と来る中で、私も実は人見知りな人間でして、なかなかその思ったように自分の気持ちを伝えられないとか恥ずかしいとかっていう中で、やはりそれの反動っていうよりも そこの思いがっていうんですかね、非常にその人に対する思いといいますか、つながりといいますか、そういうものが本当に大切なんだなっていうものを今まで強く強く感じながら生きてまいりました。とても負けず嫌いでわがままで、なかなか受け入れにくい人間ではありますけども、そんな不器用な人間ですけども、その思いだけはしっかり親から先輩方から学びながら、今まで過ごしてまいりましたので、そのことに対しても今後ますます自分の生きていく上での大きな柱として、人のつながり、この大切さを大切にしながら今後も頑張って生きていこうと思いますので、ちょっとまとまらなかったですけども、今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上で落語を終わらせていただきます。
富永さん、心のこもったお話ありがとうございました。皆様もう一度盛大な拍手をお願いします。ではこれをもちまして本日の例会終了でございます。吉田会長、検証をお願いいたします。
それでは、来週新年会ですので、よろしくお願いいたします。